皆さんこんにちは。青葉若葉の間を通り過ぎる風はとても爽やかで清々しく、木々の香りも運んでくれ、5月らしい日が続いています。さて、広報長くて6月号をお届けいたします。今月の表紙は表紙いっぱいに咲いたブルーデイジーのお花です。撮影場所は長久手市役所。満開のブルーデイジーが他の花々と一緒に咲き誇っています。また表紙右上には囲み記事があります。広報長久手6月号は5月号に引き続き新型コロナウイルス感染症についての情報を中心に掲載します。通常掲載しているイベント情報については当月号は掲載していません。当月号に掲載している事業等については新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止となる場合があります。当月号に掲載の内容はすべて5月14日時点のものです。最新情報については長久手市のホームページをご確認ください。この一文が添えられています。さて、次の話題は病原体に負けない体づくり、新しい生活様式について。新型コロナウイルス感染症拡大防止のために学校の休業や公共施設の休館などのほか、不要不急の外出を控えるようご理解ご協力を求めており、自宅で過ごされる人も多いかと思います。自宅で過ごす時間の中でバランスの取れた食事や運動などを取り入れて抵抗力を高めていきましょう。1. バランスの取れた食事。普段からのバランスの良い食事は体の抵抗力を高め、ウイルスが体内に侵入することを防いだり、体内に侵入した病原体を退治したりすることができます。その中で主食・主菜・副菜を揃えて食べましょう。主食・主菜・副菜はそれぞれ主に含まれる栄養素が異なるため、これらを揃えて食べることでいろいろな栄養素をまんべんなく摂ることができます。そして発酵食品や食物繊維を意識して摂りましょう。免疫細胞の約7割が腸内にあり、腸内環境を整えることができます。 2. 適度な運動。運動不足による筋力の低下は疲れやすくなったり、膝や腰の痛みを引き起こす原因にもなります。自宅でもできる軽い体操をやってみたり、階段を意識的に使ってみたりと、生活の中に運動を取り入れていきましょう。その中で長久手ハーモニー体操をやってみませんかという提案があります。高齢の人はもちろん、子供も一緒にできる体操です。運動不足解消のため、みんなで一緒に体操しましょう。3. 適度な湿度、こまめな換気。ウイルスは乾燥した空気を好む上、空気が乾燥すると、喉の粘膜のバリア機能が低下し、ウイルスに感染しやすくなります。加湿器などを使って適度な湿度 50% から 60% を保ちましょう。洗濯物を室内に干すのも良いでしょう。また咳やくしゃみで出たウイルスが空気中にとどまったままにならないよう、1時間に2回以上は換気をしましょう。4. 禁煙。喫煙者が新型コロナウイルスに感染した場合、非喫煙者よりも重症化したり、 死亡するリスクが高いことが指摘されています。この機会に自身や周囲の人たちの健康のために禁煙を始めてみませんか。そして普段の生活でこんなことに気をつけましょう。こまめに手洗い、手や指の消毒をする、咳エチケットを徹底する、こまめに換気する、密集、密接、密閉、この3密を避ける、毎朝体温を測定する、熱や風邪の症状があるときは外出しない。これら新しい生活様式としての提案でした。問い合わせ先は健康推進課、電話 63-3300 までお願いします。
では変わりまして、申請すると10万円を受け取れます。特別定額給付金について、給付対象者、基準日2020年4月27日において住民基本台帳に記録されている人、受給権者、給付対象者の属する世帯の世帯主、給付額、給付対象者1人につき10万円。申請方法、申請期間は5月25日月曜日から8月25日火曜まで、当日の消印有効です。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の1と2を基本とします。1、郵送、給付対象者の属する世帯の世帯主宛てに申請書を5月22日ごろから順次郵送します。郵送された申請書に振込先、口座などの必要事項を記入し、本人確認書類の写しと振込先口座の確認書類とともに返信用封筒で返送してください。2、オンライン申請、マイナンバーカード所持者のみです。マイナーポータルから振込先口座などを入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請します。なお、本人確認書類のアップロードは不要です。給付方法、給付時期、6月上旬から順次です。感染拡大防止の観点から、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座へ振り込みます。次は申請手続きのまとめです。1、市役所から申請書を郵便でご自宅へ送ります。2、受け取った受給権者、世帯主は申請書、添付書類を記入して市にご返送ください。3、市から口座に給付金が振り込まれます。4、市から給付通知をご自宅に送ります。以上でまとめを終わります。次です。給付金の詐欺にご注意ください。絶対に教えない、渡さない、 市区町村や総務省などが現金自動払い機 ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。市区町村や総務省などが特別定額給付金の給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、市役所や愛知警察署電話0561-39-0110または警察相談専用電話#9110にご連絡ください。以上、特別定額給付金についてのお問い合わせは政策秘書課電話 56-0600 番にお願いいたします。では次です。新型コロナウイルス感染症についての相談や受診について。新型コロナウイルス感染症を疑った場合、学校や会社を休み外出を控える、毎日体温を測定し記録する、そして強いだるさ、倦怠感、息苦しさ、呼吸困難、高熱などがあった場合は、すぐに帰国者接触者相談センターへご相談ください。場所は愛知県瀬戸保健所、電話0561-21-1699 番。時間は平日午前9時から午後5時までです。夜間、土曜、日曜、祝日はオンコール24時間体制で電話を受け付けます。また発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合、高齢者、妊婦、糖尿病、心不全、呼吸器疾患、COPD など、これらの基礎疾患がある人や、透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人は、すぐに帰国者接触者相談センターへご相談ください。場所は愛知県瀬戸保健所、電話0561-21-1699、時間は平日午前9時から午後5時、夜間土曜日曜祝日は24時間体制で電話を受け付けます。これら以外で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状があり続く場合、4日以上は必ず帰国者接触者相談センターへご相談ください。場所は愛知県瀬戸保健所、電話0561-21-1699番。時間は平日午前9時から午後5時、夜間、土曜、日曜、祝日は24時間体制で電話を受け付けます。これら以外の症状の人、新型コロナウイルスに関する一般相談窓口です。電話相談窓口は1、愛知県瀬戸保健所相談窓口、2、愛知県電話相談窓口、3、厚生労働省電話相談窓口へご相談ください。 1、愛知県瀬戸保健所相談窓口。場所、愛知県瀬戸保健所。電話、0561-82-2196。時間、平日、午前9時から午後5時。2、愛知県電話相談窓口。場所、愛知県保健医療局健康医務部健康対策課感染症グループ。電話、0529546272。時間、平日、土曜、日曜、祝日、午前9時から午後5時。3、厚生労働省電話相談窓口。場所、厚生労働省。電話、フリーダイヤル、0120-565653。時間、平日、土曜、日曜、祝日、午前9時から午後9時です。
変わりまして、長久手市独自の支援についてです。支援には次のものがあります。ゴミ袋配布事業、介護サービス事業所支援金、障害福祉サービス事業所支援金、放課後などデイサービス事業所など支援金、放課後児童クラブ保護者支援金、保育園保護者支援金、お米券配布、教育支援図書カード配布、飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助事業などです。詳細やその他の支援については長久手市のホームページをご覧ください。次に長久手市テイクアウトデリバリー店舗応援プロジェクトも行っています。テイクアウトお持ち帰りやデリバリー宅配に取り組んでいる飲食店を紹介するプロジェクトです。市民の皆さんがそれぞれ感染防止に努めている中、飲食店からおいしい料理を購入し、事業者の皆さんを応援しましょう。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。変わりまして、皆さんの力を貸してください。寄付のお願いです。新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、長久手市では新型コロナウイルス感染症対策基金を設置しました。感染症対策だけでなく、助けが必要な人たちの支援に活用するため、長久手市では独自に様々な支援を始めました。しかし、感染の危険と隣り合わせの現場で働く人たちへの支援は、まだ十分とは言えません。こうした人たちへの支援を充実し、すべての支援を速やかに強力に進めていくために、基金への寄付をお願いします。ぜひ皆さんの力を貸してください。お申し込み方法は、財政課の窓口に申請してください。申し込みを受け付けた後、納付書を送りますので、お近くの金融機関から寄付をお願いします。市内在住でクレジットカード決済等を希望する人はふるさとチョイスで申請してください。返礼品はありませんので、お礼の品不要の寄付をするを選択してください。どちらの方法でも寄付をいただいた人宛に領収書をお届けします。この領収書はふるさと納税制度に基づいた税控除の対象になります。このお問い合わせは財政課電話 56-0606 にお願いいたします。変わりましてシニアの広場です。家庭でできるシニアフィットネス放送を決定。外に出て運動することが難しい今、高齢者の人が自宅でも楽しめるフィットネスをウィークリー長久手で放送しています。タオルを使ったストレッチやヨガなど手軽に取り組めるものを用意しました。
心と体の健康を保つために今できることから実践してみましょう。ウィークリー長くては地上波デジタル 12CH ひまわり 12CATV 多チャンネル CATV125CH メープルチャンネルで放送中です。毎週月曜日19時30分からの放送で最新番組が放送されます。ウィークリー長くて内以外でも自宅でできる簡単なフィットネス動画をホームページで公開しています。このお問い合わせは長寿課電話 56-0639 にお願いいたします。次に寝具洗濯乾燥事業のお知らせです。家庭に集配し布団毛布の洗濯乾燥を行います。時は7月16日木曜日、17日金曜日。日時指定はできません。第2回目は10月予定です。対象は1、満65歳以上の人で、介護保険の要介護3以上の寝たきり状態または認知症の所定の状態の人。2、満65歳以上の一人暮らしの人。3、満75歳以上の人のみの世帯、後期高齢者世帯。4、身体障害者手帳1から2級の人。以上です。料金は掛け布団敷布団各310円、羽毛布団380円、毛布80円、いずれも1枚分の金額です。1人1回につき各寝具1枚、合計3枚までです。お申し込みは6月1日月曜日から12日金曜日に申請書を長寿課窓口または郵送で提出してください。このお問い合わせは長寿課電話 56-0631 にお願いいたします。次に、地域包括支援センターのお知らせです。地域包括支援センターにご相談ください。地域包括支援センターは地域での身近な高齢者の相談窓口です。保険、医療、福祉、介護の制度やサービスに関する情報提供や各種相談に応じています。お問い合わせは長久手町東小北小学校区は社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 64-1155。 西小南小市ヶ浦小学校区は愛知太陽の森地域包括支援センター、電話 64-5174 にお願いいたします。次に福祉の家の施設情報です。歩行浴インストラクターの来所日時、参加は自由です。6月3日、10日、17日、24日、いずれも水曜日、午前10時30分から11時30分。歩行浴室、福祉浴室の利用休止時間帯は、6月11日、25日、いずれも木曜日、午前10時から11時30分。温泉スタンドの休止日は6月1日月曜日です。これらの問い合わせは福祉の家電話 64-6500 にお願いいたします。次に庭木の剪定のお知らせです。剪定期間9月から12月に行う剪定分です。実施希望月日の指定はできません。お申し込みは6月9日火曜日9時から窓口または電話で申し込んでください。なお、会員への申し込みはできません。お問い合わせはシルバー人材センター電話 62-9100 にお願いいたします。
代わりまして、2020年度薄化墓園墓所使用者募集のお知らせです。芝生墓所50区画。 緑豊かな芝生と四季折々の景色を一望できます。墓石周りの芝生の管理、除草は管理者が行います。墓石、名板などは使用者に管理していただきます。使用料、市内居住者は永年使用が100万円、10年使用が40万円で継続更新ができます。市外居住者は永年使用が120万円、30年使用が110万円で継続更新はできません。管理料は年8000円、その他の費用は名板、花筒、線香代、小骨埋蔵時の納骨手数料、骨袋代などです。樹木型合葬式墓所220体、正面の樹木を墓標とし、遺骨は樹木手前の芝生下に納骨します。手前にある献花台にお花とお線香を持って参拝していただきます。使用料は永年使用で市内居住者が1体15万円、市外居住者は1体20万円、その他の費用は小骨埋蔵時の納骨手数料、骨袋代などです。なお、芝生墓所と樹木型合葬式墓所の同時応募はできません。募集は6月2日火曜日から21日日曜日まで、うつか墓園管理事務所または市のホームページにある応募用紙とチェックシートを原則郵送で提出してください。提出先はうつか墓園管理事務所、郵便番号 480-1145 長久手市うつか2丁目303番地。後日、受付番号を通知します。なお、抽選となりますが、ご遺骨を自宅等に仮安置している市内居住者優先です。その場合は、埋葬許可証などの写しが必要です。この問い合わせは、うつか墓園管理事務所、電話 78-2455 です。次は、長久手市民祭り中止のお知らせです。例年11月に開催する長久手市民祭りは新型コロナウイルス感染症のため中止とします。なお、同時開催のイベントについてはホームページをご覧ください。この問い合わせは立つ手があるか、電話 56-0641 です。次は暮らし環境関連のお知らせです。市県民税の納税通知書の発送について、普通徴収の人と年金特別徴収の人に令和2年度納税通知書を6月上旬に発送します。また所得税の確定申告期限が延長されましたが、事務処理の都合上当初納税通知書に反映ができていない場合があります。その場合は、納税通知書送付後に変更通知書を送付します。この問い合わせは、税務課 56-0608 です。令和2年度市・県民税課税証明書等の発行について、6月1日月曜より、令和2年度市・県民税課税証明書と税額の算定の元となる所得証明書を発行します。これは令和元年中の所得を記載してあります。手数料は1枚200円で、本人の確認ができる身分証明書をご持参ください。この問い合わせは税務課 56-0608 です。有害鳥獣侵入防護柵の補助制度について、イノシシなどの有害鳥獣による農作物被害を防止するため、防護柵の購入費用を一部補助します。対象は市内に農地を所有する方、 市内の農地に使用及び収益を目的とした権利を有する方、対象の防護柵は耐用年数5年以上で、農地への有害鳥獣の侵入を防ぐと認められる構造の防護柵です。補助金額は購入金額の2分の1で、上限5万円です。購入等の前に申請してください。詳細は事前に緑の推進課に相談してください。このお問い合わせは緑の推進課電話 56-0620 です。